ボストンクラブレディオ。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。フジコブラ の N1 の8月27日と28日、名古屋川崎会かなで、ちょっと鈴木秀樹のその目の状況についてどうだってね、なんか医学的な解説やってみなみたいな感じで、ちょっと富士さんからお題をいただけちゃったので、はい、ちょっと今回の、ボーナスエピソード的な感じでちょっとリリースしようかなということで撮っております。はい、鈴木秀樹選手が8月27日の、N1 の名古屋でワグナー、マゴワグのトペで受賞したみたいな話だったので、ちょっとそれを検証していくっていうのと、で翌日の塩崎戦の時にちょっと目の周り腫らしてたので、それをどう捉えるかっていうところをちょっとお話ししようかと思います。でまず鈴木秀樹選手ですね、ひねくれ者の息抜き方っていう著書があったりとかですね、あとはまあネットの情報とかちょっと調べてみると、どうも右目は生まれつきほぼほぼ視力ないですね、なんか 0.01 って書いてあったんで、っていうことになるともうまあまあほぼ左目だけで試合をする生活、生活はなんとかなるけどね、試合がどうかっていうところですね。で、片目だけ見えるね、で片目が見えない人のハンディっていうのは、2つあります。特にそのコンタクトスポーツっていうものを、やったことないんだけど、想定した時に、考えられることは、1つは視野です。で視野は両目で見た時に比べると、例えば今皆さん両目で見ていらっしゃると思うんですけど、片目隠します。そうするとどうなりますかっていうと、例えば鈴木秀樹みたいに右目を隠してみましょう。右目の視界をねちょっと落としてみましょう。そうすると右目の視界っていうのがかなり落ちますよね、左目だけで見ることになるっていうことなんで、視野の広さ全体が、だいたいざっくりと3分の2ぐらいになるんですよね。なんで、特に右からの攻撃、だから相対する選手の左側のからの攻撃ですよね。だからサイズスポーの選手だったりとか、だったら左のチョップとかあれなのかなとか、左の小手とかがちょっと思わぬ角度で入ったりとか、もしくは、よくあるのが左右蹴り分けれる人の左のローとか、結構なんか分かんなかったりしないかなとかいうか、見るんでしょうけどね、なんかそういうのがちょっとなんか思わぬとこから来るっていうことが、なんか数あればあるのかなって思ったりするのが、まず一つのハンディかなと思ってます。でもう一つはですね、人間の目っていうのは両目で見て初めて物を立体的にですね、捉えることができる。例えば、お皿に入ってるなんか、例えばなんでしょうね、豆をつまみますとかね、いう時も片目でやるとちょっと距離感つかみにくかったりするんですけど、両目でやって両眼で見る力、機能がちゃんとあると、立体的に見えてちゃんとつかめますよっていうことなんですが、それを例えば片目だけでやろうとすると、やっぱりね、ある程度、例えば奥行きがどうだとか、いうところがちょっとねすかっちゃう場合っていうのがなきにしもある。だからそれはどうするかっていうと、経験で補うでしょうね。なんで、今鈴木秀樹選手ってやっぱりどうでしょう、別にダメだって言ってるわけじゃなくて、普通に見ると試合がその、どうしてもリングの上、スタイルからしてもですね、レスリングベースなんで、リングの上で相手を 組みついてから試合展開を広げていくみたいな、まあ、ちょっと平面的っていう言葉が合ってるかどうか分かんないですけど、上下の動きが少ないスタイルで、我々にすごい試合を見せてくれてる、うん、ですけど、うん、逆にじゃあ鈴木秀樹みたいなこの主力の人が例えば、ハイフライヤーみたいな試合ができるかとか場外に飛んでいったりとかするのかっていうと、それは多分ねなかなかちょっと難しかったり危なかったりするんじゃないかなと思っています。はい、うん、で多分ね長年やってらっしゃるからもう例えば相手に組みついてるその相手を掴んでる感覚とかですね、深部感覚とかっていうのかな、触感だけじゃなくてとかで、距離感を掴むっていうことに慣れてらっしゃるんじゃないかな鈴木秀樹はっていう印象をなんとなくなんか持ちながら見てると、またなんか試合がちょっと深いなって思いますよね、うん、組みついて離さない局面って結構あるじゃないですか、うん、で走り込んで何かやるとかはあんまりないですよね。だからやっぱりそれもそういうスタイルはこの目からも来てるのかなって思ったり、勝手に考察ならぬ妄察しております。はい、でですね、今回の怪我のいつ怪我したのかなってね、いろいろね、なんか 8.27 のワグナー戦はいろいろあったんですよ、うん、例えばコーナーチョップを3発やった後にフェイントでサミングしましたね、うん、で、ただどうだろう、サミングって本当に目ついてんのかなって思う時があってね、いつも思うんですよ、皆さんの夢を壊すわけじゃないけど多分目ついてないと思うんですよね。眼球自体目の周りはついてるのかもしれないけど目はついてないと思います。目ついちゃうとですね、結構爪とかああいうね指先とか爪とかでやった傷ってね再発したりするんですよね、奇数が治ってからね。なんでなんかそういう後遺症の残るようなことをやるかなとちょっと思ったりするのが一つなんで、ちょっとないかなと思います、うん、っていうあくまでもプロレス好きの目に詳しいおじさんの考察ですね。はい、でその後ロープを挟んでの円錐がありましたけども、これも側頭部なんでちょっと違うなと思いますね。やっぱりね、決め手はやっぱり解説でも塩名さんかなが言ってらっしゃったんですけど、2回目のトペスイシータの時ですね、ワグナーがすごい手を伸ばすような感じで、言っちゃうと小手みたいになってるんですよね。小手みたいになった手がそのまま、鈴木秀樹の大事な左目の方に、ストレートに当たって、三沢の昔のエルボースイシーダーにあやかっていうと、もうなんか小手スイシーダーみたいな感じでなんか当たってるわけですよね。でそこからちょっと目を抑えたりとかしてるっていうことですが、まあこれはもうよくスポーツ全般でよくあることで、正面にね、目に正面に力がかかると、いろんなことが起こるよと。で目の周りの骨がひびが入ったりします。折れないまでいかなくてもひびが入ったりしますとか、単純にその焦点の時の白目をちょっと引っ掛け、白目って結膜ですねを引っ掛けて中の血管がちょっとピュッと切れたかもしれないっていうところですが、その白目を引っ掛けるぐらいだったら目の浅いところね、表なのでゴロゴロはするけど、大きな病気には基本的にならないかなと。なんですか、目の周りにちょっとああいう風にですね、手のひらパチンって当たって、なんか例えば眼下壁ね、目の周りの骨の内側とか下側が薄くてひびが入ったり折れやすいんですけど、そういうところにひびが入ってたりしないかなっていうことがちょっと懸念されてたんですよね、なんでそういうことを気にするかっていうと、翌日塩崎戦で杉浦の左目はちょっとパンダの目みたいになってました。で目の周りがあえて腫れてる時っていうのは、例えば頭おでこのあたりとか打撲しても時間が経つと血が降りてきて目打ってないのに腫れちゃったりとかあるんですけど、翌日ですから やっぱりまあなんかちょっと目の周りやっちゃったんじゃないかっていう心配をしてるんですよね、うん、職業からね、うん、ああいう風にパンダの目になっちゃった、うん、で塩崎との試合を見ててですね 8.28 の川崎のねっていうことですが、まあ、あの気になったのは、ね、やっぱりゴーフラッシャー雪崩式のあとすんごい痛がってましたよね。だからやっぱりあ響くんだなってね、普通白目引っ掛けたぐらいで響かないのでね、ということを考えると、うん、やっぱちょっとだけやっちゃってんのかな、骨ひび入ったりぐらいはしてんのかなって思ったりするんですよね、うん、で塩崎たまにあれじゃないですか、あのえぐい顔面ローリングけさ切りチョップ出すじゃないですか。あれはやらなくてよかったなって、今になってちょっとね試合中一回も出てないんですけど、ちょっとそれ出なくてよかったなってちょっとホッとしてたりしますね。でひびが入ってるっていうことを考えるとどうかっていうと、やっぱり単純に骨って、まあ、神経がありますから、あのどうかっていうと多分打撲およびあの締め付け、ね、富士さんがヘッドロック痛いんじゃないのとか、投げた時のバンプとか響くんじゃないの、もうごもっともだと思うんですよね、うん、当然打撲も痛いよって話ですけども、目の充血、白目の充血自体はね、あの大丈夫じゃないかなと思いますね。これは多分ね日にち薬で引く、日にち薬ってね関西でよく言う、あの日にち薬ってあのよく言うんですよ、あの待ってたら引くよって、これはねほっといたら治るんだよっていうことを日にち薬ですよって言うんですけれど、あのまさしくその日にち薬ですよね、うん、でどっちかというとそのねパンダの目の方が気になって、うん、なんかちょっとねなんかひび入ってねえかなってね、コンタクトスポーツする人、あのああいうふうにパンダの目になっちゃった時ってどうするかっていうと、すっごい力んだり息んだりする時になんかあのとか、よく言うのがね、ああいうひびが入ってる時に鼻を噛むと一気に折れるんですよっていう時があって、なんかそういうふうにふんってねちょっと土石したりとかする時に、なんかそこら辺ちょっとなんかなっちゃわないかなって、ちょっとだけ気にしてますけど、まあ気運に終わればいいんですけど、なんせレスラーは超人ですから、はい、うん、ということですね。ですからね、富士山の質問にお答えするのであれば、視界が悪いのはまああの右目が見えないからっていうことで、右のあれですが、今回の怪我で視界が悪くなるはあまりないのかなと思いますね。でヘッドロック、バンプ、打撲響くと思います。はい。で、あとはそうだね、そんなもんかな。だから多分ね、あのパンダの目はね、おそらくですけど 9.3 でもちょっとだけパンダの目だと思うんですよね。まあ、白目は綺麗になってると思うんですけど。っていうところで、あのちょっと医学的な毛髪ですね、考察ならぬ毛髪をしてみましたが、いかがでしょうか。まあでもあの骨折してて欠場になりますとかいう話は出てないみたいなんで、多分あのそんな大きく折れてるとかね、とんでもない怪我になってるっていうことはないんじゃないかなとは思いますけど、ちょっと気になったので、なんか打撲弱いんじゃないのとかツイートしたら、なんか富士山からこんな話になっちゃってっていうことで、はい。ということで、富士コブラでご質問いただいた内容の医学的毛髪によるご回答でございました。